今日の説教題は神の家族として生きる愛と責任と秩序です。第一テモテ書の5章全体と6章の1節2節をお読みしていきますが、これはテモテ信徒への手紙をずっと説教していましたけれども、11月の23日、去年の11月の23日が第一テモテの5章になっています。で、そこからアドベントが始まりました。クリスマスに向かっていくアドベントがあり、年末年始の礼拝がございましたの で、それらを終えてテモテ書の5章を今日は学んでいきたいと思います。今日初めて、あるいは久しぶりに来られた方、このテモテ5章ってどういう章だっけと思われるかもしれません。それについてお話ししていきますので、まずは聖書箇所をお読みしてまいります。第一テモテ5章の1節から6章の2節までお読みします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。年長の男性を叱ってはなりません。むしろ父親と思って諭しなさい。若い男性は兄弟と思い、年長の女性は母親と思い、若い女性には常に純潔な思いで姉妹と思って諭しなさい。本当にやもめである人をやもめとして大事にしてあげてください。やもめに子や孫がいるなら、まずこの人たちに自分の家族を大切にし、親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神に喜ばれることだからです。本当にやもめであって身寄りのない人は神に望みを置き、昼も夜、夜も昼も願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは生きていてももう死んだも同然です。彼女たちが非難されることのないように次のことも命じなさい。親族、特に家族を顧みない者がいれば、その者は信仰を否定しているのであり、信仰のない者よりも悪いのです。やもめとして登録するのは60未満の者ではなく、一人の夫の妻であった人、良い行いによって認められている人でなければなりません。子を育て上げたとか、旅人をもてなしたとか、聖なる者たちの足を洗ったとか、苦しんでいる人々を助けたとか、あらゆる善行に励んだものでなければなりません。若いやもめは除外しなさい。情欲に駆られてキリストから離れると結婚したがるようになり、初めの誓いを破ったという非難を受けることになるからです。その上、彼女たちは怠けて家から家へと遊び歩くことを覚え、怠けるばかりかおしゃべりやおせっかいをして、話してはならないことまで話します。それゆえ私が望むのは、若いやもめは再婚し、子供を産み、家を取り仕切り、反対者にそしる機会を与えないことです。すでにサタンについて行き、道を踏み外した者たちもいるからです。信者の女性で身内にやもめがいれば、それはすべきであり、教会に負担をかけてはなりません。そうすれば教会は本当にやもめである人の世話をすることができます。よく指導している長老たち、特に御言葉と教えのためにロープしている長老たちは、2倍の尊敬に値すると心得なさい。聖書がこう言っているからです。脱穀している牛に靴輪をはめてはならない。また働く者がその報酬を受けるに値する。長老に対する訴えは2人か3人の証人がいなければ受理してはなりません。罪を犯す者は皆の前で咎めなさい。他の者が恐れを抱くためです。神とキリストイエスと選ばれた天使たちとの前で厳しく命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事につけてもエコひいきはなりません。誰にでも軽々しく手を置いてはなりません。他人の罪に加わってもなりません。自分を清く保ちなさい。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる痛みのために少量のブドウ酒を用いなさい。ある者たちの罪は初めから明らかで、その者たちを裁きに至らせますが、ある者たちの罪は後になって分かってきます。同じように良い行いも初めから明らかですが、そうでない場合でも隠れたままのことはありません。首輝きの下にある奴隷は皆、自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。 それは神の皆と教えが冒涜されないためです。主人が信者である場合は兄弟だからといって軽んじることなく、むしろ一層熱心に仕えるべきです。その良い行いを受ける主人は信者であり愛されているものだからです。これらのことを教え進めなさい。以上です。この箇所は第一テモテの5章になりますけれども、第一テモテというのはパウロが、使徒パウロが弟子テモテに対して書いた手紙の第1番目ということになります。で、次をお願いします。パウロは3回伝道旅行に行っているんですけれども、次の画像をお願いします。この中で第2回目の伝道旅行の途中にテモテに出会っています。次の画像、地図が出てますので、気をつけてください。で、この、ここですね、この緑色の部分、ここがガラティア地方と呼ばれるんですけれども、キリキアに、キリキアとここですね、紫ですね、キリキアからガラティアの南の、まずデルベというところに行きます。小さいですけれども、その後にリストラというところに行きます。ちょっと波状にワンワンってなっているところですけれども、今でいうトルコの南の方です。ここでテモテに会っています。使徒言行録の16章の一節のところからちょっと読みますね。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ人の女性の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を施した。父親がギリシャ人であることを知っていたからである。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を手渡し、それを守る。とあります。これ、使徒言行録の16章なんですけれども、このリストラの出身でテモテという人は、パウロはそこで彼を見出したわけ。その伝道旅行の途中で見出したテモテをなんとそのまま伝道旅行に連れて行きます。これ結構なことだと思います。使徒パウロが見出した男、そしてテモテを後継者として育てていきます。で、第3回の伝道旅行もパウロはしてるんですけど、パウロは3回伝道旅行してるんですけど、そこにも連れて行っています。アシスタント兼、後継者として指導をしていっています。これ使徒言行録の19章に出てきます。22節読みますね。そして自分に仕えている者の中から何人もいたわけです。テモテとエラストの2人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた。マケドニア州っていうのは海を渡って行った先で、ギリシャの上の方がマケドニアという地域になるんですけれども、そこにテモテを使わせていたということです。テモテはお母さんがユダヤ人でクリスチャンでした。お父さんはギリシャ人。そういう家庭に生まれて、敬虔な信仰を継承していました。おばあさんもクリスチャンであったということが記されています。そしてこのテモテに対して書かれた手紙の1番目が第一テモテ。4章12節にこう記されています。テモテに対してパウロは。あなたは年が若いからといって誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、振る舞い、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。そしてテモテはエフェソ教会の指導者として働いていました。次お願いします。エフェソどこかというとここになります。で、さっき言ったマケドニアってのはこの辺になるんですけれども、で、テモテにあったのはこの辺ですけど、このエフェソスの町の教会の指導者として働いていたのがテモテ。エペソスってどういう町かというと大きい町です。この地方、海の右側を小アジアと言いますけど、その中心地がエペソスです。今のトルコの西部になりますが、多様な文化、宗教が混在していまして、教会の中にも大きい問題が実はありました。そういう意味で決して楽な田舎町の静かなところではなくて、すごくダイナミックな町であったことがわかります。で、このエフェソス、まあ、アジア州というんですけども、小アジアの首都的な存在であって、商業、 政治、宗教の中心地です。まだキリスト教は小さい。すでにあったのはアルテミス崇拝、あるいはディアナとも言います。同じことです。アルテミス崇拝が行われていました。海のすぐそばですから、港湾都市です。地中海貿易の中心地の一つでした。人口は20万から25万と考えられています。当時としてはかなり大きい町でした。ギリシャ人もいたし、ローマ人もいたし、ユダヤ人もいましたし、多様な民族が共存しており、多様な文化があったのがこのエフェソス。このエフェソスにできた教会の指導者として建てられたのが、パウロが見出した男、テモテです。で、アルテミスの神殿というのがありました。これ古代の七不思議の一つと呼ばれるんですけれども、後でちょっとそれっぽい写真を見つけお見せしますが、アテネにパルテノン神殿というのは今でもあります。でパルテノン神殿修復されて我々は訪問することができますが、それよりもかなり大きかったと言われています。このためこのエフェソスのアルテミス神殿というのは巡礼地の一つになっていました。アルテミス神殿は3度焼失しています。焼けて燃えてなくなって3度再建されて、で最後には消えています。今は柱が1本立っているのみです。ちょっとじゃあ次をお願いします。アルテミス神殿の、まあ、模型なんですけれども、トルコにある模型なんです。こんな感じのイメージで非常に巨大な美しい神殿があり、これの銀細工を作ってお土産と言いましょうか、あるいは崇拝の対象として売っていた人が出てきています。これ使徒行伝の19章に出てくるんですが、銀細工にデメテリオという人が、このキリスト教なんか伝えてもらったらこのアルテミス神殿が廃れてしまって俺の商売は上がったりになる、もういい加減にしろパウロと言って暴動が起こっています。エペソスでパウロがキリスト教を伝えていたと、そういう背景があるところです。じゃあ今はどんな風になっているかというと、今はお願いします。次、柱が1本残るのみ、こんな感じで荒れ果ててしまっているんですけれども、まあ、そういう町であったということです。ここの教会の指導者、まあ、難しいところですね。そこのテモテに対してパウロが書いた手紙の今日は5章を見ていくわけですが、その中で書かれていることは、この中で激しい暴動が起こってますから、パウロが伝道した時にすでに暴動が起こっている。キリスト教ってとんでもないという人たちもいる中で、どういうふうに教会を導いていったらいいのか。神の家族として異なる人たち、異なる年代の人たち、異なる背景の人たち、異なる民族を持って背景を持った人たちを指導していく中で大切なことを記しているのはこの5章です。ですから今日の説教題が神の家族として生きる愛と責任と秩序となるわけです。パウロは年齢や性別や役割や社会的地位も違う人々が一つの体としてどのように愛し合い、どのように尊重し合うか、それを具体的な指針として書いている。それがこの箇所です。で、もう一つお願いします。キリスト教の背景、歴史観、ユダヤキリスト教的な歴史観でこれになりますけれども、神は天地創造されました。美しいものとして世界を作られました。そこに罪はなかった。アダムとエバを最後に6日目に作られました。そして彼らが互いに愛し合うように、そして美しい家庭を育んでいくように、子どもたちを愛していくように、動植物をきちんと管理し大切にしていくようにと神は願っておられました。その愛が広がっていくことを神は願っておられました。それが天地創造においてなされたこと。しかしアダムとエバはそれに聞き従わず神に背を向けて、神が与えてくださって自由を用いて自分たちも神のごとくになりたいという思いが あったと言っていいでしょう。神から離れている、それを堕落という、それを罪と言います。そしてどんどんひどくなっていきます。その過程で生まれてきた男の子カイン、長男です。次男アベル、結局長い話をしますと、兄アベルが、弟アベルを兄カインは殴り殺します。家庭の中で長男殴り殺す、それが最初の人類最初の家庭として描かれています。それどんどんひどくなっていきました。神はもう一度これを すべて滅ぼして再スタートを切らなければならないと考えられ、洪水を起こされる。その時に選ばれた人物がノアとその家族。ノアの洪水、ノアの箱舟の話です。そこから再スタートを切っていかれます。神はアダムとエヴァが罪を犯した時にすぐに人類をまた世界を再建する、救うということを定められましたが、そのためにはものすごく長い期間が、そして準備が必要でした。創世記12章、アブラハムという一人の人物を見出し、そこから民族が広がっていくようにし、12部族が生まれていきます。アブラハムからイサク、イサクからヤコブ、ヤコブから12人の子供たち、12部族が出る。その中から救い主が生まれてくる。そしてその民族、イスラエル民族が神のことを世界中に伝える、そのことを願っておられました。なかなかそれうまくいきませんでしたけれども、最終的に救い主がお生まれになったイエス様、これはクリスマスの出来事、食材と書かれているところです。イエス様が来られたのは今から約2000年前、そしてイエス様は十字架にかかられて、我々の罪を贖い、殺されたけれども、十字架で殺されたけれども、日曜日に復活をされた、それがイースターです。そして我々はその後の時代に今生きています。クリスマスがファーストカミング、イエス様最初に来られたこと。セカンドカミングがあります。主の日。これは最後の審判が行われる時です。今は食材と主の日の間に私たちは生きています。イエス様もう一度帰ってこられます。そしてその後に新たな天と新たな地が用意される。これは天地創造と同じような美しい世界の回復です。俗な言葉で天国と呼ばれたり、あるいは聖書の言葉では神の国、天の御国と呼ばれるのがこれ、そこに私たちを招き入れようとしてくださっている神のご計画はそれです。そして教会は未だこの世にありながらも新たな天と新たな地にふさわしい生き方をしていく、そういう流れの中で今日の5章、第一テモテ5章も考えている。どのような生き方をしていくべきなのか、具体例がここでは記されているということです。キリスト教信仰というのは、特にプロテスタントのキリスト教信仰というのは、神の前に一人立つ、私が神を信じ、救い主の贖いを信じ、神と共に歩みますということを決める必要があります、どこかで。これはカトリック教会においても、東方教会においても、プロテスタント教会においても必要なことです。でプロテスタントの場合、特に我神の前に一人立つというところを強調する傾向がありますために、共同体、教会、一緒に生きるということが軽んじられる傾向があります。特にコロナでインターネットで礼拝が配信されることが増え、またネットで説教を聞くだけということも行われることが増えたと思いますが、何もしないよりはずっとマシですけれども、それだけでは不十分。聞かないよりはいいですけど、聞いてるだけでは不十分。共に礼拝すること、共に生きることというのはキリスト者としては必要なことです。特に日本の教会の場合、教会という字が表すように教える会になっています。だから聖書研究会、好きな人たくさんいます。聖書をもっと学びたい、聖書を学びたいという人すごくたくさんいます。だけど実践をしないということがあるのは悲しいことなんです。知的理解だけではありません。一緒に生きるということが教会にとってはすごく大切なことです。最も大切な戒めは聖書の中で、旧約聖書、新約聖書合わせて、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしたあなたの神である主を愛しなさい、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、これが一番大切なことで、隣人を自分のように愛するためには隣人と一緒にいなきゃいけません。隣人と触れて、話して交わって、一緒にお茶飲んだりご飯食べたり時間を過ごすということは必要になります。隣人が何を必要としているのか、そのことも知らなければなりません。教会、これ1世紀です。この手紙が書かれたのは1世紀ですけれども、すでにエフェソスの教会においても福祉的なことが行われていたということは分かります。実は教会というのは、教会がいつも行ってきていることを言います。この2000年の間に病院作りました。お金がなくても困っている人をお世話する病院を作り、また学校を作りました。また個人も作っています。フランシスコ・ザベルの時に日本にキリシタンの時代がありましたけど、もう始まってすぐそれ始まった。学校何百も作ってます。実はこれびっくりすることです。そして 病院も作ってます、孤児院も作ってます。あの時代にキリスト教が禁教されて、秀吉によるあのバテレンツィホーレっていうのが1500何年でしたか、25か7年とかその辺ですけれども日本に来たのは1549年ですか、25なわけないです、75ぐらいだと思いますけれども、宣教師追放令というのを秀吉が出します。でその後で来たフランシスコ会、最初イエズス会だったんですけど、京都のあたりに、京都大阪のあたりに病院作ったりしてるんです。まあ、これ秀吉の感情多分逆らでしたと思いますけれども、そして26世紀と殉教につながっていく一因になったと思いますが、まあ、いずれにしましても教会は物質的なことをやってたんですよ。日本に来てもすぐに、それは日本が開国してからもそうです。個人を作り、病院を作り、学校を作り、青山学院の学校を作られた学校の一つで、たくさんのミッションスクールありますね。キリスト教人口日本では 1% いくかいかないかなのに、キリスト教大学って全ての私立大学の 10% あるんです。それだけ教育っていうのを重んじてきたというのも分かると思いますが、まあ、いずれにしましても、ここで申し上げたいのは、信仰っていうのはただ心のことだけではなくて、どう生きるか、どう社会に関わっていくかということが重要だということ。次お願いします。今日4つのことをお話ししていきますが、ここでパウロが語っているのは4つあります。1つは互いを家族として尊重するということ。第1ティモテ5章の1節2節を読みますね。年長の男性を叱ってはなりません。むしろ父親と思って諭しなさい。若い男性は兄弟と思い、年長の女性は母親と思い、若い女性には常に純潔な思いで姉妹と思って諭しなさいとあります。教会はルール組織というよりも家族的な関係だということをパウロは語っているわけです。忍耐と尊敬を持って進めること、お母さんに対するように優しく接すること、お父さんに対するように優しく接すること、弟や妹に対するように接していくということ、これがあらゆる点で大切なんだということを語っています。だから互いを家族として尊重する、これは教会のあり方です。家族でもいつも会うばっかりじゃないってこともあるかもしれませんけど、年末年始は訪問したりとか、時々電話したりとか、訪ねて行ったりとかあると思います。これは損得関係ではなくて、一緒に時間を過ごすことの大切さを私たちは知ってるから行うわけです。おじいちゃんおばあちゃんを訪問していくときに、これ儲かるかなと思って行く、まあお年玉の季節がちょっとあるかもしれませんけど、まあそれは基本ないです。そしておじいちゃんおばあちゃんは誰が嬉しいかというと、子供や孫が来てくれること、それに勝る喜びはない。それは我々若い時は、若い時はちっちゃい時は、子供の時はお父さんお母さんと離れると泣きます。子供はガーって泣きます。だけど小学校中学校ぐらいになるとちょっと生意気になってきます。そしてもうほっといてとか言う。高校生ぐらいになるともっと生意気になって、自分が一人で生まれて一人で育ってきたような顔をしたりすることがある。大学生になるとさらに助教されるかもしれない。もし社会人になると仕事をしていく、自分の生活を自分で支えていく、あ、ちょっとごめん忙しくていけないとかなっていきますが、リタイアするとどうなるか、65を超えていくとどうなるか、もう仕事から離れてむしろ大切なものが見えてくるわけです。子供や孫と過ごす時間がどれほど大切なものかっていうのは見えてくるわけです。だから言ってみたら、中学からリタイアするぐらいの間まで我々ものがある種見えなくなってきてしまうということがある。本当に大切なものは生涯が終わるときに見えてくるし、もう体が動かなくなって病院のベッドに横たわって人生を振り返るときに、もっとしとけばよかったことは、もっと働けばよかったとか、もっと儲けとけばよかったとかいうことよりも、どれだけ人を愛せたか、大切にできたか、優しい言葉をかけてあげられたか、許してあげられたか、助けてあげられたか、おそらくそういうことを思い起こすと思います。教会においては互いを家族として尊重するということ、それをパウロはここで記している。そのようにしなさいとテモテを指導しています。2番目は弱い人を配慮するということ。 先ほど言いましたように教会はその最初から福祉的な活動を行っていました。ヤモメへの対応についてここでは特に書かれています。ヤモメというのはご主人を失った、まあ、未亡人ですね、漢字で言うならば。そしてこの当時社会的にも今もそうですけれどもすごく弱かった、収入がない、夫がいない、子供はいるかもしれません、まあ、ここでは子供がいるか想定されていますけど、収入がなくて仕事がなくて誰も支えてくれないと一世紀の状況でした。で、教会はそのヤモメを放っていくことはしませんでしたけれども、まず教会が支援する前に家族が自分の家族を世話をしなきゃいけないということをパウロは言っているわけです。自分の家族を試みない者は不信者よりも劣る。自分の家族のお世話をしている不信者というかクリスチャンじゃない方々もいらっしゃるわけです。それよりもクリスチャンだからといって偉いわけではない。自分の家族を顧みない人は信仰があると言いながらその信仰は死んでいる。これはヤコブ書が記している言葉ですけど、そんな生き方になっているというふうに言うわけです。だから自分が信じていることが神を愛し隣人を愛するということが具体的な生活の中で出てこなければいけないとパウロは言ってるわけです。そして教会は身寄りがなくて本当に助けを必要としている人々に教会としてお支えをしていく、そのことを記していきます。そこには愛、その愛には秩序、そして優先順位があるんだということを記しているわけです。教会はそんなお金あったとは思いません。この時代、今はカトリック教会はそうですね、大きいし、プロテスタント教会も大きい教会たくさんある。日本においては教会って大体貧乏ですけれども、この時代1世紀におきましては決して豊かではなかった。だけど困っている人を特にヤモメのお世話をしなさいということを語っている。でこれはユダヤ教の伝統からあります。ヤモメのお世話をするというのはユダヤ教の時代と旧約聖の聖書の時代から大切なこととして教えられています。3番目は指導者を敬うということです。5章の17節18節、よく指導している長老たち、特に御言葉と教えのためにロープしている長老たち、これはプロテスタントでいうと牧師のことです。御言葉、長老の中で、その中の一つが牧師というふうにプロテスタント教会で考えていますけれども、御言葉を教え、指導している長老、教えない長老の人もいらっしゃると思います。教会の霊的なお世話をされる方もいらっしゃるわけですけれども、そういう人たちは2倍の尊敬に値すると心得なさい。聖書はこう言ってるからです。脱穀している牛に輪をはめてはならない。また働く者はその報酬を受けるに値する。長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはなりません。とあります。ですから、まあ、目立つ立場であるがゆえに批判もされるということはあると思いますが、少なくとも2人。あるいは3人の証人がいなければ訴えを受理してはならないということが言われています。そして、聖職者に牧師に対する給与というのは教会が払うべきものだということもパウロは語っています。脱穀している牛がそこで自分が脱穀しているその、もの穀物を食べないということはありえないので、働く人はその報酬を教会から受けるのは当然だというふうに言っていますと言った上で、パウロは自分で仕事をしているんですね。だからそういう自由もあります。私も自分で仕事をしながら牧師をボランティアとしてやってますけれども、だけど基本的には教会は牧師の給与を支払うべきものというのは聖書の基準です。そして尊敬を、二重の尊敬を払うべきであるということが記されています。偏見や先入観なしに、しかし、そして慎重に接してくださいということが言われています。そして牧師になる儀式というのを安守礼、オーディネーションと言いますけれども、第1テモテ 20, 2節23節1個前からいきましょう。21節、神とキリストと選ばれた天使たちとの前で厳しく命じます。これかなりすごい言葉ですね。神とキリストと選ばれた天使たちの前で厳しく命じますと使徒パウロが言ってるっていうのは、これかなりオフィシャルな言葉だと思います。これらのことを偏見なしに守り、何事につけてもエコひいきはなりません。フェアにやってください、命じますというふうに言われています。これ聞かなければならないことです。手も手だけじゃなくて私たちも、誰にでも軽々しく手を置いてはなりません。他人の罪に加わってもなりません。自分を清く保ちなさいとあります。安守というのは牧師として任命する儀式ですけれども、これ軽々しくやってはならないということを言われています。私ある教会に説教に招かれた時に、その礼拝でオーディネーション、安守礼、牧師任命式が行われるので一緒に手を置いて祈ってくださいというふうに言われたことがあります。まずメールで来て困ったなと思う。だってその人知りませんから、その日初めて会った人を牧師として任命する安守に自分は加わるべきではないと思ってお断りしました。それもここにこう書かれている通りです。軽々しく手を置いてはなりません。立派な方なんでしょうけれども、私が知らない人に対して手を置いて牧師任命の式に加わるということは不適切だと思いました。人事に関すること、教会の人事に関することというのは非常に慎重に行われるべきだということがここで書かれているわけです。そして自分の清さを保ち、霊的身体的に健やかであるということが重要だと記されています。教会の歴史は約2000年ありますけど、その歴史、2000年の歴史の中でリーダーが失敗した例というのもいっぱいあります。それはもうカトリック教会2000年ありますけど、とんでもない方々いらっしゃったということもちょっと調べれば出てきますし、プロテスタントにおいても同様、東方教会においてはまあさらにひどいと言ってもいいかもしれませんけれども、教会は神がスタートされたんだけれども、人間が運営していくがゆえに聖霊による導きがあるにもかかわらず多くの間違いを犯します。ただ教会の素晴らしいところ、優れているところを悔い改めることができるということ、失敗するけれどもセーフティーデバイスとして悔い改めてなる、神の前にごめんなさいと言い悔い改め、もう一度やり直すことができる。そうやって教会は2000年間歩んできたわけです。しかし基本的に指導者を敬うということ、公正な裁きを行うということ、そして、軽々しくに急いで話はしてならない。4番目、これは最後です。この教会での実際の運営の中でパウロが語っている最後は、社会の中での規律を尊重するということです。6章の1節2節を見ていきます。来週6章3節から見ていくのは、ここの方がキリがいいので、ここまでひとまとめに見ていきます。ここで、奴隷はみんな自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の皆と教えとか冒涜されないためですというふうに書かれています。これはどう受け取ったらいいのか。1960年代奴隷解放運動、市民解放運動といいましょう、まあ、解放運動はアブラハム・リンカーンというのもそうでしたし、マーチン・ルーザー・キング・ジュニアの頃の市民権運動の時も、この聖書箇所などを持ってきて、聖書は奴隷制を禁止していないというふうに言った南部の教会もありました。実際にここで想定されるのは、1世紀当然クリスチャンだから身分の差など関係ない、もう平等だというふうにクリスチャンたちは考えていたと思います。そういう状況の中でパウロは急激な変化を起こすのではない、混乱を起こすべきではないと考えたのだと思います。だからアルテミス神殿でキリスト教信仰を伝えようとしただけであれだけの暴動が起こった町です、このエフェソスというのは。その中で全ての人は平等で、もう奴隷制なんか廃止すべきだということを言ったら激しい混乱が起こったでしょう。だから平等なんだけれども、実際においてはこの社会的秩序の中で互いに使い合うということ、もちろん主人も奴隷として働いておられた方々を大切にするということは指導されていたと思います。時が来た時にその制度が終わっていくような ことをパウロは考えていたんだろうと思います。ですから急激な社会変化は望んでいないということ、そしてその当時の文化社会構造を前提にしているということが言えると思います。だから21世紀前半の日本の社会構造の中で変えていくべきものは変えていかなければなりません、もちろん。だけどそれは徐々に変えていくということ、そして教会においてはそれが先駆的にまず平等を前提としたあり方がなされていくということ、これは男女の平等もそうですし、年を取った人、若い人の平等もそうですし、だけれども秩序を保っていくということ、それによって神の皆が汚されない、あ、クリスチャンというのはもう過激派で社会をどんどん変えていって、もうあんなのは受け入れられないというふうにならないために、神の皆と教えがそしらないために、社会の中での振る舞いを適切にしていくということがここから読み取ることができると思います。まとめます。神の家族には愛と配慮のもとに秩序、そして責任を持ってそれが運営されていくということが必要。御言葉、イエス・キリストによる罪の贖いがなされた、それを受け取った者たちとして教会の中で実際の生活の中で互いを大切にしていくということ、そしてイエス様こそが私たちを神の家族に迎え入れるためにご自分の命を捧げて私たちに仕えてくださったことを思い起こし、その模範に従っていくということが大切です。年配者には尊敬を持つということ、異性に対する清さを持つということ、弱き立場の人々には具体的なケアをし、また家族の責任も覚えること、リーダーに対する敬意と公正さを持って関わっていくということ、社会の秩序を重んじながら社会を変革していくということ、今週教会の家族の方々の誰に対して、あるいは職場でどのようにキリストの愛と敬意を皆様は表していくことができるでしょうか。そのことを考えてください。あと今日は月に一度のランチフェローシップを用意しています。教会がお昼用意しますので、お時間のある方はぜひお残りください。そのお交わりも大切な良き時となりますように願います。それではお祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたの豊かな愛の中で救いを経験していた者たちが教会を形成し、この教会の歩みのあり方についてパウロがテモテを通して指導をしています。そしてその指導から今日私たち学びました。天の御国に向かって地において歩んでまいります。あなたの愛と平和の使者として、あなたの恵みを多くの人たちに分かち合うことができます。救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。